穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、皆さんこんにちは。今日のスピリッチのゲストも引き続きやっちゃいマンの石田太さんと食べ物作家の石田なごみさんです。2人はね、こんにちは。本当に今回もね、いや、この2人のパートナーシップね、2年間ね、そのいろんなことをこう、体験してきたと思うんですけど、その前にもそれぞれの人生でね、結婚されていて今があるんですけれどもね、私も風の時代のパートナーシップって何が大事かなと思ったら、こう思うんですよ。やっぱりそれぞれお互いがありのままの自分に帰る、そのパートナーシップで一番大切なことは、もしかしたらありのままの自分に帰った時に、そこにはね、何のこうわだかまりとか争いもなく、そこには愛があるなっていう、そういう感じがするんですよね。そして絆がやっぱりありのままでいることで、もう本当に深まっていくんだなって思ってて、愛の循環するパートナーシップについて今日は二人にね、聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、このありのままでね、そうは言ってもいろいろあるじゃないですか、ね、だけどちょっとお二人にとって、このパートナーシップの中でありのままの自分でいるということで、なんか自分に起きたこととかあったらお話ししていただきたいんですけどね。
ありのままでいるっていうのは、多分女性の方が上手にできるんじゃないかなって思うし、うん、私前回も話したように、幸せになるって決めた状態で結婚してるんで、すごくありのままの状態で彼と接していて、彼は本当に大切にしたくて結婚してるから、どんな私でも大丈夫、愛してるって言ってくれるか、私がありのままでいるのは容易だったんだけど、彼太さんがありのままでいることを自分で受け入れるのはすごく苦労しているなって思っていて、でも屈折2年ねこの間すごく素敵なことがあって、私は感動したんですけど、っていうのを、
は
い
は
い、
ぜひ聞かせてください。皆さんもうるうるくるかも。
あの友達の家でホームパーティーをやってたんですね、で、まあ主催の方々とご結婚される方と僕たちで、お二人ともとてもこう人生で成功されてる方で、で何かの拍子で、お二人が出会った時、私と和美さんが出会った時に、どんな仕事をしてたんですかって言った時に、私は会社研修、企業研修と会社顧問をやってますっていうふうに話したんですけど、でも本当はその時無職だったんですね。でも心の中で、こうなんだろうな、舐められちゃいけないというか、こうバカにされちゃう、この人たちすごい成功してるのにっていうのがあって、でその
身を張ったというか、簡単に言うと
恥ずかしい、
マウント取ったんだよね。
でもそれが終わった瞬間にすっごい悲しい気持ちになっちゃって、で、なんでこんなこと言っちゃったんだろうなって思ってたことをちょっと深く考えていったら、主催の方は松田美博さんっていう、孫の質問と、わかめちゃんっていうご夫婦だったんだけど、最近お付き合いをさせていただく中で、別に僕がどんな状態でも友達でいてくれるなっていうことにふっと気がついて、いつもすごく、もうわかめちゃんなんて本当にいつも気を使ってくれて、
愛で接してくれるからね。
そういう人と会ったことがなかったので、なんか、ああそんな人たちの前で別にそんなに虚勢を張らなくてもいいかなって普通に思えて、ああなんかこうちょっと、あの人たちって僕はどんな状態でも友達でいてくれそうだから、なんかこんなこと言わなくても大丈夫だなって思ったっていうのを和美さんに言ったら、和美さんがなんかこう急に泣き出して普通にね黙って見てましたけど
見守り続け
よかった。私は何がいいのかよく分からなかったんだけど、
そうそう、ありのままでも僕は 受け入れられるのに、なんであの時嘘ついちゃったんだろうっていうのを、前は会話もできなかった夕食の場で、
はい、
感情チャートがないと自分の気持ちも分かんなかったのに
ね、でもそのやっぱりそれは本当に太さんが自分のハートに開いて、うん、そのね、ありのままでその時嘘ついた、うん、でも本当にその後自分がこう感じたし、うん、あのその本当にありのままのでも目の前の人は本当に愛してくれるっていう言葉をなかなか男性からね、うん、聞くことはないから、私はそれでもらい泣きしたんですよ。やっぱりこうハートにつながった真実を伝えるってなかなか怖いし、傷つきやすい心の状態もあったりとかね、でそういったいろんな、ね、世間体とか、 なんか人の目とか気になったらさ、いろいろこうわわってくっついてくるけど、それをもう超えてこのなごみちゃんと2人の時にそれを話した時って、やっぱ本当にそれで、あ、このパートナーでよかったってきっと思ったし、本当に深い絆がそこで育まれたんだろうなって、その話を聞いた私は思ったんですよね。でその流れのなんかやっぱお互いの信頼関係とか愛が深まるプロセスの中で、やっぱり2人の生活の環境がね、状態とかやることが変わってきたじゃないですか。私最初に会った時はもうすでに、あのなごみちゃんがあのアーティストとしてね、テーブルにもう本当に美しいヴィーガン料理はもう数々出してくれてて、で一緒にパートナーの太さんって聞いてたから一緒にやってると思ってた。
そう、もうアシスト、あの時が初めて
だと私は
アシストだった。
アシスト、なごみちゃんのね、食べ物作家のアシストをしている太さんがまためっちゃイケてて素敵な男性だなって、なかなかその55歳とか50代の男性では珍しいなと思ってて、本当にフォローが上手でね。でその後もこちら、その時はまだね、沖縄にまさか引っ越するとかは思ってなくて、東京の物件に住んでんですよ、2人ね、住んでたんですよ。ところがもうこの今私が訪問しているご自宅、パッと開いてその間取りとか見たらここだって言って、もうあの移住しますってすぐ決めたんですよ。それも2人で直感的にイエスが出たんですか。
そう、もうそのまま
そのままイエス、いいねってなったんだよね。
何の考えない、
でも感性、直感で、だからすごく本当に大切なパートナーシップの中で、やっぱその何も頭で損得とか考えたらなんかもうごちゃごちゃしてディスカッションにね、あの討論になるかな、ね、喧嘩にもなるかもしれないけれども、ハートが感じたことを、沖縄で住もうみたいな、お互いがピタッとあったんですよね、感覚的に。でサクサク引っ越しましたよね。
サクサクと、
もうあっという間にこの、ね、沖縄引っ越し計画、移住計画をあのもう考えて、そうするって決めた時にもう移住がもうすぐになったぐらいの早い勢いで引っ越しましたよね。でそれで、あの太さんって別にこのキッチンの中のことをねする仕事なんてしたことがないんですけど、今私がここに来るたびに、なごみちゃんが食事用のね作ってる、でこのテーブルをちゃんと作っていくのは太さんだったりとか、そのね片付けるのもその終わったのでぼんやりさせていただいて、キッチンがオープンキッチンだから、太さんがなんかお皿洗いをねしている姿が自然なんですよ。なんかね、やらされてる感なく、それこそそれもありのままで自分が、でもやっちゃいまんって応援する人だから、今家でやっちゃいまんしてんですよね。
なるほど、そうか。
そういうことですよ。結局は自分がね、なんか外のメンバーに向かって言ってることをやっぱり自分が家でやってるからこそ、それがやっぱりね、あの、あ、いいんだやっちゃいまんでみたいな、そういう形でね、今やこれ、この食べ物作家のなごみちゃんのパートナーの太さんはそういうね、なごみちゃんのアシストをするっていうこともしてるんだよね。
まさかアシストをやってくれる人だとも思ってなかったし、また同棲してもらっても気が利かないだろうなって思ってたぐらいなんだけど、すっごい上手に今アシストしてくれてるし、言ってくれなきゃもうちょっとやりにくいぐらいになってて、でなんでこんなに上手に、またこうすごいこう説教してやり始めたわけでもなく、なんでだろうと思ったら、多分やっちゃいまんの活動のユアハッピー探しじゃないかなと思うんですけど、
あの毎日マイハッピーとユアハッピー、自分にとってどんないいことがあったかなっていうと、ユアハッピーっていうのは誰かを喜ばせたり、 ていうのを毎日こう手帳に書いてるんですよ、
うん、
そうするとマイハッピー、自分のハッピーっていくらでもあるけど、誰かを喜ばすことってアンテナを立てなきゃいけないので、うん、そうすると例えばちょっと洗い物をするとかって、できない人は洗い物をするって毎日書いとけば済むじゃないですか、うん、で自分がこうやっちゃうまでやれとかってみんなに言ってるから、自分もやんなきゃいけないからっていうんで、やってたらだんだん癖になってきて、うん、で喜んでくれるし、
そうだよね、直美、うん、ちゃんのハッピーでもね、それね、
で何よりも来たお客さんがすごく喜んでくれて、うんうん、
見ててね、うん、あ、そのやっぱり偏見も私はあったわけですよ、うん、50代の男性って台所にちゃんと入る人なんてどれだけいるのかなとか、なんかね、ちょっとね、ちょっとこうね、下げすんでたから、なんかこう当てにならないなとか思ってたけど、太志さんを見た時に可能性を見出したんです、うん、50代の男性、もし聞いていたらあなたにもその可能性があります。このセカンドライフを、素敵なパートナーシップを育むのは、ね、一つのね、You are happy、 パートナーをハッピーに、ね、する一つの秘訣はね、台所を一緒にすることかなと思った。でもそこには会話が弾むじゃん、
うん、
ね、一緒にこの台所の中に入って作るところからね、ほんで一緒に食べるプロセスや、終わった後もね、そのなんか一緒に過ごすプロセスの中ですごくいいなって私は本当にひらめいたんですよね、
うん、
面白いよね。例えばスープをこうやって入れた時に、うん、2人の時は気にならないんだけど、こういうところにこうついたりするじゃないですか、
うんうん、
ああいうのをこう拭いたら多分もらう人は嬉しいだろうなみたいな、うん、なんだろう、
より細やかなホスピタリティを
55にしてホスピタリティ、
うん、いやすごいですよ
いや、あ、こういうのが嬉しいんだろうなとか、
うん、
あとは、実際来る前にこう、けいこさん来る前はこの
そう、
みそぎ掃除を塩を巻いて、うん、吐いた後にお酒でこう拭いたりするんですけど、うん、あれもなんかこう、うわ来たら喜ぶだろうなみたいな、
そのエネルギーの違いはきっと恵子さんなら受け取ってくれる、
うん、そうそう、分かってくれるじゃん。でも恵子さん特別だからね、
う
ん、
ありがとうございます。本当になんかいいタイミングでそれをしてくれる時に来る
と
ね、でここに来る時もね、さ、1ヶ月前から予約とかじゃなくてね、明日どうみたいな、明日いるのみたいな、2人、ま、お昼ご飯は家で食べてんのみたいな感じで、ね、もちろんこれね、誰でもオープンにこれ開催してないんですけど、今度ね、私のね、ドルフィンサーテンプルの沖縄集中コースでは大体3回ぐらいこの2人にお出ましいただいて、もうねヒーラー国際認定ヒーラーコースの集中コースするときには、うん、ぜひねこのお二人に来ていただこうと思っているので、うん、はい、よろしくお願いします。
皆さんに会える、
そうそう、そのね、やっちゃいマンはね、実際にね、フェイスブックで石田ふとしで検索していただくと、
はい、
毎朝やってるんですよね、うん、月曜日から金曜日まで、うん、何時から、
朝の8時
ですね、8時からね、はい、お時間ある方はぜひ見てね、その Your Happy と My Happy の、ね、ことを本当に習慣化すると、多分自分との関係がすっごい良くなって、うん、自分の日常のハッピーが、うん、広がっていくし、そして同時に大切な家族、うん、あるいは今大切なパートナーがいる方、あるいは友人がいる方、会社においても同じですよね、うん、そうやってYour Happy っていうところもやることでね、私これね、宇宙の循環の法則をやってるんだなと思ったんです。宇宙って循環してるんですよ。あなたが、ね、やったことがあなたに返ってくる、お互いにそれがやっていくと、やっぱりハピネスの循環がいいじゃないですか、ね、そういうのをなんか太志さんがやってるのかなと思ったら嬉しいし、でも直美ちゃんはね、もうこの直美ちゃん、それでね、フード、食べ物に、ね、食べ物作家としてやってることでね、私ね、食べ物とお話しするのよねって、うん、なんかこうこれをこの作ってる時にこのその食材ですよ、食材と話しながらいい感じに最終的に出来上がるけど、
うん、そうね、
食べ物と話すのよ、
そうねえ、でもみんな話しません、自分のお家にある植木鉢とか、
まあ植物に話す人とか、クリスタルに話す人とか、天使とかね、目に見えない人と喋る人は結構私の周り多いんだけど、作ってるおかずと出来上がっているおかずと喋るってすごいね、皆さん食べたくないですか、ぜひね、沖縄にね、私なんかいろいろ企画してるのに参加してください、なごみちゃんとふとしさん入ります、食事で、そんな感じでね、今回もこのお二人にね、なんかこのパートナーシップで大切なことというかね、ありのままっていうところのお話を聞いたんですけど、なんかね、次回はもう少しその パートナーシップの、を深めることについて2人がなんか大切にしていることとか、でこれからパートナーをに出会う方への何か助言とかね、そういうのがあったら聞いていきたいと思いますので、次回もぜひよろしくお願いします。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
楽しかった。
今回の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。